ヨハネによる福音書20章19節から23節、新約聖書210ページです。イエス弟子たちに現れるというところですね。それでは拝読いたします。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。アメン。それでは、本日の宣教としまして、聖霊を受けよと題します。末森牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心から感謝いたします。今朝もこのようにして愛する兄弟姉妹とともにあなたの神殿に集い、御言葉に預かり、また聖霊の豊かな恵みに預かり、新しい一週間の歩みを始めることができますことを心から感謝いたします。私たち誰一人として自分の力でここに来ることができたものはおりません。聖霊様、あなたが私たちに働いてくださり、力を与えてくださり、この場所までたどり着くことができました。心より感謝いたします。どうぞここにあって私たちが今朝あなたから大いなる恵みをいただき、私たち一人一人本当に現実において打ちひしがれてしまう、また失望の中にいる私たちを主をあなたが立て上げてくださり、励ましてくださり、あなたの御胸にかなって歩む者として今朝私たち一人一人を立て上げ、お導きくださいますように切にお願いいたします。何よりもあなたが立ててくださったこのキリストの体なる教会が、私たち一人一人を通して豊かにリバイバルが起こされてまいりますように、多くの魂の救い、病の癒し、回復解放がこの教会を通してなされていきますように、主を心からお願いいたします。今朝もその時として、あなたが大いにこの時この礼拝を祝してください。あなたのみが栄光を受け取りください。あなたが喜ばれる礼拝を私たちが捧げることができますように、どうぞ私たちの自我をあなたが取り除いてください。御前にへり下り、謙遜なものとして今ここに私たちを立たせてください。この時、今日来ることのできない愛する兄弟姉妹の上にも、等しくあなたの聖霊の豊かな恵みが注がれることを切にお願いいたします。すべてを御手に委ねて、感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。昨晩雪になるというですね、予報がありましたので、皆さんの足がですね、守られるようにと祈ってまいりましたけれども、本当にこのように素晴らしい天気の中で共に今朝も礼拝に預かることができますことを心から感謝いたします。先週の午後はですね、何人かの兄弟姉妹の方々と共に狛江教会の方に行ってまいりました。日本キリスト教団のですね、狛江教会、そして以前はカトリック教会が北見にありましたので、教派を超えてこの3教会が集まって、共に狛江の地区の旧礼を覚えてですね、祈るという、そのような恵みの時が与えられました。以前東京神学大学の大木秀夫という先生が学長されてましたけれども、その大木先生がですね、日本はこのたった 1% しか、もう 1% 満たないぐらいのクリスチャン人口でありながら、さらに細かく教派がですね、分かれている、これはあんまり良くない、 もう本当は一つになって宣教のために共に心を合わせるべきだということをですね、その大木先生がおっしゃっていましたけれども、本当にそうだと思います。 1% 満たない中でさらに教派でですね、あっちあれがこうだこれがこうだですね言ってる本当に場合ではなく、私たちが本当に心を一つにすること、そのためにもこのような時が1年に1回一致祈祷集会が与えられていることは本当に大きな恵みでありました。笑い話ですけれどもですね、その日うちの主人は朝早朝カトリックのミサに行って、そして午前中バプテストのこの玉川教会で礼拝を受けて、そして午後狛江日本キリスト教団の狛江教会で礼拝を受けて、で帰ってきてですね、もう一人一致祈祷集会だよって言ってですね、まあ毎週一人、まあ一人じゃないですけれども一致祈祷集会をしてくださってですね、本当に恵みを人一倍受けていることをですね、覚えて、さらに宣教の世界宣教の使命がですね本当にあることを覚えておりますですね。そのようなところの中で私たちはさらにさらにこの福音の種がまかれていくことを共に祈ってまいりたいと思います。そしてもう一つですね、祈祷会にでは皆さんに明かしさせていただきましたけれども、感謝の報告としてですね、皆さんに祈っていただいていた卒業論文がですね無事になんとかまとめることができました。今回私はこの卒業論文はですね、聖霊の働きと教会形成というそういうテーマで書かせていただいたんですけれども、まあ最後の1年は今まだ私は新学生なので、この1年は牧会とともにですね、まあどうなるんだろうですね、そして進学校に行くと大丈夫ですか大丈夫ですかとですね、先生方また同じ同級生の方どうなってるどうしてですね、大変でしょうと言ってですね、慰めてくださって、でですね、それを聞くともう大変なんですよなんてですね、私はこうブツブツブツブツ、まあ心の中では肉は言いながら大変なことはまあ主がですね、強いてくださって、本当に感謝でありますけれども、でもですね、ちょっとなんてことをですね、してくださったんだという思いもどこかでですね、主に対して不信仰がありましたけれどもですね、この大変だからこそ、やはり同じく主の恵みは大きいということ、この1年を通してですね、まあ、1年で卒業したいと、もう今年卒業したいと思ってますので、卒業前提にお話しますけれども、この1年を通してですね、本当に大いなる恵みを神様が与えてくださった。まあ、これほど幸いな進学生はいないと思います。牧会を通して今回卒業論文を書かせてくださったということ、そしてその背後にあって教会の皆さんの祈り、そして多くの進学校の先生方の祈りが本当に支えであったということ、私は自分自身がですね、どれほど、まあ、できないかですね、無力で無学かということはもう自分は痛いほど分かっております。そしてですね、私の両親もそれをよくよく分かっておりますので、今回卒業論文が書き上げたこと、これはもう奇跡中の奇跡ですね。まさか自分たちの娘はそんなことできるような娘ではなかった。すごい信仰ですよね。私の両親はもう外に出てったらかわいそうにと思われるかもしれないですけれども、でも本当にそれぐらい私自身においてもこれは全て主がしてくださった、聖霊様が書かせてくださったですね、それだけです。私は何の力もなかった。だからですね、ギリギリまでもうとてもできないと思ってですね、もう1年もしかしたら伸ばさなくちゃいけないかもしれない、それぐらい考えたぐらい自分の現実を見れば、まあですね、苦闘していたわけです。でも主が最後書き上げさせてくださった。そしてそこにまさに教会形成すなわち聖霊の豊かな働きがその卒業論文を通してもなされていたということをですね、私自身がこの卒論を通して体験することができたこと、本当に心からですね、感謝するものであります。そしてその中にあってですね、私たちの人生には時に目の前に大きな山が立ちはだかり、そしてとても私たちの力や知恵では解決することができない、とてもその山の前で自分はですね、もう一歩も前に進むことができないですね、そのように思うような現実が私たちの人生には多かれ少なかれですね、起こってきます。しかし実はその時こそ主の栄光が表される時であります。その時こそ神様ご自身が働いてくださる時、私たちが無力さを覚える時、自分では何にもできないいいんです、その時こそ私がやる、私が先立ってあなたを導く、そしてあなたは、それこそヨシャファトの記事にあります、あなたは主の栄光を見なさいですね、モーセに語られたようにあなた方は静まって、そして神様の栄光を見なさい ですね、そのような時であるということ。問題を目の前にして私たち諦めることは簡単です。そこから離れてしまう方が簡単な時もあります。しかしその時こそ自分の力に頼るのではない。神様に頼って頼って祈って、そして神様が私ができる。私には何もできません。でも主はおできになります。この信仰の告白が私たちにですね、湧いてくる時。その時、主の御業がですね、一つ一つことごとくきれいにすべてのものを動かして、時を動かして用いて、人を用いて動かされていって、その時問題は解決します。ですね、最近私自身においても本当にそれが改めてこの信仰というものは信じること、もうこれは当然なんですけれども、信じてすべて神様に委ねること、信じながらいろいろしようとするんですよね。信じながらもこっちでも守りを置いて、こっち自分の肉を置いてもいろいろと考えようとする。もちろん大事なことでありますけれども、何よりも信じるというのは信じるだけなんです。考えるのでもない。ですね。いろいろと知恵をあちこち持ってくるんじゃないんです。信じるというのは、ただ主に信頼して祈るということ。そしてその時にですね、主が働かれるのを待つということ。ですね。これが信仰です。その原点にですね、この一年の中においても、私自身が立たされておりますことを本当に感謝いたします。主が先立ってくださる時、私たちの全ての問題は解決します。そしてそれが聖霊様の働きです。私たちが祈るときに聖霊様が働いてくださる。そうすると私たちは直接戦う必要はないんです。主が中心に間に立ってくださって、問題と私たちの間にイエス様が立ってくださる。聖霊様が働いてくださるとき、神様の道からを持ってその問題を動かしていきますから、これ絶対に解決するんです。すべての知恵は神様がお持ちです。それに私たちは委ねていく。祈っていく、その中で主が働いてくださるですね。今日実は午後から、青年会ですね、共に花小金教会の方にこの東京長連合の青年の集いに行くわけですけれどもですね、この働きも私の前任の野口先生が10年近くですねご働きくださって、そしてもう私に引き継ぐ時にはまあ本当にですね乾いた状態で、もうなかなかやってもやっても人が集まってこないですね。でもですね、最近今度この今日花小金井に行くんですけれども、霊姉妹とですね、不思議とどこからかですね、本当にいろんな多くたくさんあちこちから青年が集ってきて、そしてさらには奉仕したいですね、そういう青年たちが今集まっているんです。で、私たちはですね、その過程に至るまではもう主をちょっとですね、重荷に感じながらも、でもまあなんとか主の御用だからですね、やってきました。で、なんとかですね、リバイバルが起こるようにと祈ってきました。そしたら不思議とですね、そういうことが起こってくる。そうするとですね、霊姉妹と一緒にどうしたんだろうね。みんなどうしちゃったんだろうね。でもうただただ聖霊様が働くと早いんですよね、話が。でもその時までには時間がかかります。そしてやっぱり私たちにおいて信仰、忍耐というもの、働きを待つという、ここが私たちに試されていくですね。それが私たちの信仰の学びであります。しかしそのように聖霊様が働いてくださるとスーッと物事がですねうまく動いていく。そしてこの聖霊様が自由に働かれるところに私たちの問題の解決があると先ほど言いました。聖霊様が働かれるところに人間関係の和解があります。聖霊様が働かれるところに愛と許しがあります。この間の狛江教会ではですね、十字架の愛に生きると御言葉を語らせていただきました。ロマ書でパウロが語っているように、神の愛は聖霊によって私たちのうちに注がれています。聖霊様が私たちのうちを満たしてくださると、私たちは愛することも許すこともできるようになる。そしてまた聖霊様が働かれるところに病の癒しがあります。回復があります。悔い改めがあります。そして何よりも私たちが聖霊様が働かれるときにイエス・キリストを信じる、その信仰に立つことができ、そしてそれゆえに私たちはその福音を携えて祈りながら出ていくことができる。福音宣教のためにですね、私たちが何か重荷を担おうですね、この間狛江教会ともにインドネシア宣教を覚えてくださいました。そのような聖霊様が働かれるところに一つとなって私たちが主の御用をしていく、その恵みがあります。今朝聖書箇所で ヨハネによる福音書の20章を共に開きました。新約聖書210ページです。19節からあさり羊に読んでいただきましたけれども、このところはですね、イエス様が十字架にかかられて死んでしまった後、今度自分たちにこの剣がやってくるんじゃないか、ユダヤ人がですね、今度は弟子であるこの人たちに襲ってくるんじゃないか、迫害が自分たちに来るんじゃないかと思って、この時弟子たちはですね、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていたですね、誰も入ってくることができないように、それぐらい恐怖の中に弟子たちは怯えていました。しかしその真っ只中にですね、戸は閉まっていた、いましたけれども、イエス様が入ってきてくださって、そしてその恐怖に怯えている弟子たちの中心に立たれて、あなた方に平和があるように、そのようにイエス様が語られました。ここはですね、20章はもう3回にわたってイエス様はこの今19節であなた方に平和があるように、21節あなた方に平和があるように、また26節あなた方に平和があるように、でこの言葉をですね、いつも皆さんご存知かもしれませんけれども、このヘブライ語でシャロームという言葉ですね、イスラエルの人たちが挨拶代わりにですね、おはようとかこんにちはとか、そういう代わりとして、シャロームという言葉を使っていたわけです。この間の暮れにですね、サンタさんがやってきましたけれども、いろんな外国の言葉でですね、シャロームシャロームと言いながら、最後アディオスと言ってですね、去年の玉川教会のサンタは帰ってきましたけれども、そのシャローム、まさにですね、あなた方に平和があるように。そしてですね、これちょっと調べてみると、この平和という意味はですね、私たちがこの外側において争いがないこと、でそれが平和だっていうんではないんですね、このシャロームという意味は。もっと積極的な意味においてですね、力と命、生命に満ち溢れている状態、これをシャロームというそうです。そしてそこにはですね、平和や平安とかというですね、私たちの心の状態を表す言葉もありますし、またですね、繁栄ですね、要は商売やまたお仕事において繁栄を表すですね、繁栄がありますように、また私たちの肉体生命、また精神的な部分においても健康であるように、そういう意味も含まれているそうです。そして私たちの命がいつも生きる意欲で満ち溢れているように、またですね、この知恵に満ち溢れているように、その知恵というものは私たち神様から与えられるものですね、霊の目が常に開かれているように、神様の御言葉を悟ることができる、そういう健康状態、目が見えている、そのような状況を表す、またですね、救い、暗闇から愛の支配へ移されていくこと、そして、勝利ですね、罪と私たちがこの世に対して勝利を収めていく、そのようなたくさん、ただのですね、シャローム、あなた方に平和があるようにというと薄っぺらいですね、意味ではなくして、全領域にわたって私たちの生の人生の全領域が満たされているように、神様の祝福で満たされているように、肉体も心もまたお仕事においても学業において全てが満たされているように、それがこのシャロームという意味だそうです。でイエス様はですね、ここでそれゆえにこの恐れのただ中にあるこの弟子たちに対して、あなた方に平和があるようにですね、恐れが取り除かれて本当に主の平安がそのように弟子たちのうちに満たされるように、そしてイエス様が手と脇腹とお見せになった、すなわち十字架の主が復活されたということ、神様はですね、綺麗になってそしてやってきたんではなくして、全く違う体を持ってではない、そのまんまイエス様が十字架において私たちの罪のために全全てを引き受けてくださった、手に釘の跡を開けて、そして体に傷を持って、その状態でもってその方が復活された、だから弟子たちはここで大いに喜んだわけです。そうだ、イエス様そのお方が復活されたんだ。でもですね、本当はこのところで弟子たちは怯えている、本当に弟子たちがイエス様が言ったことを信じていたのであれば、イエス様は復活するということを何度もおっしゃってたわけです。だから本当は怯える必要はなかった、
信仰に立っていればですね、怯えてビクビクして鍵を閉じ閉めている必要もなかった。イエス様は必ず復活されて私たちのところに来るですね、そう信じていればよかったんですけれども、この復活の記事を見ると弟子たちがことごとく不信仰だったということですね。この、ですね、人々はイエス様復活の死を見ても信じることができなかったですね。そのような弟子たちの状況でした。そしてその弟子たちに対して、しかしイエス様は今日このところで21節、イエスは重ねて言われた、あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす、そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。イエス様はこの時に怯えていた弟子たちに対して、なんで怯えてるんだですね、あれほど言ったじゃないか、なぜ信じないんだ、信じなさい、いろいろイエス様はこのところではおっしゃられなかったんです。イエス様はただ一言、聖霊を受けなさい、聖霊を受けなさい。そのようにイエス様がこの弟子たちに対して、恐怖のただ中に置かれている不信仰の中にいる弟子たちに対して、聖霊を受けなさいですね、そのことをイエス様がこのところで語られました。そして今朝、主は今日ここに集っている私たち一人一人にも同じように語られています。聖霊を受けなさい。さまざまな問題の中で、また時に病の中で恐れてしまう、私たちはその大きな山を目の前にした時に失望してしまうんです、絶望してしまうんです。そしてその中でですね、ああしなければいけない、こうしなければいけない、いろいろいろいろとですね、自分を焦らせてしまう、あっちに、そしてですね、焦った結果あっちに行ったりこっちに行ったりですね、余計不安が私たちのうちで恐れですね、恐れがやってくる。でもそうではない、イエス様は今日私たちに聖霊を受けなさい、まず私たちにとって最も必要なこと、それは聖霊を受けるということ。信じなさい、ああしなさい、こうしなさいですね、従いなさい、悔い改めなさい。でも何よりも主が語られていることは、聖霊を受けよ。聖霊が働かれるときに私たちは悔い改めることができます。聖霊を受けるときに私たちのうちにはイエス様の愛が満ち溢れてきます。そのとき許すことができます。聖霊様が働かれるとき、私たちのうちに復活の力が満ち溢れてきます。その時私たちはどんな問題困難を目の前にしても主はおできになる。死人さえ蘇らすことのできた主はおできになる。その信仰を宣言することができます。だから何よりも聖霊を受けなさい。ルカ伝の11章によるならば、イエス様はあのですね、パンが3つ欲しかったあの人の例えを通して、旅人の例えを通して、その聖霊を求めなさいとおっしゃいました。そして求める者には聖霊を父は喜んで与えてくださる。そのようにイエス様が語られました。そしてここでイエス様はそう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。これは創世記の2章の7節にある言葉です。その初めに神様ご自身が私たち人間を作ってくださった、アダムというこの塵を持って人をお作りになった、旧約聖書の2ページのところにこの創造の初め、天地万物の初めが書かれています。このところで2章7節のところ、2ページのところを読むと、主なる神は父アダマの塵で人アダムを形作り、その花に命の息を吹き入れられた、人はこうして生きるものとなった。イエス様は再び弟子たちのもとに行って聖霊を受けなさい、そして命の息を吹きかけられた。私たちはここを見るときにですね、アダムというこの土の塵で作られた、本来私たちは命の息が入らなければ、聖霊が入らなければ土の塵に過ぎないんです。土の塊に過ぎないものです。その創造の始めはそういうものです。神様が作ったとき土の塊を作られた。でもなぜ人間が生きるようになったのか、なぜ他の非動物動物たちと違うのか、それは神様がこの花に命の息を吹き入れられてくださったから。しかしそれがご存知のように、この後蛇の誘惑に遭いですね、人間の中に罪、原罪というものが入ってしまった。パウロが言う、 私は欲する善を行わず、欲しない悪を行っている。自分はなんて惨めな人間なんだろう。したいということは分かっている。愛したいということも分かっている。従いたいということも分かっている。信じなきゃいけないことも分かっている。でも信じることができない。福音宣教しなきゃいけないことは分かっている。でも出ていく力がない。ですね。私たちのうちにはいろいろな言い訳、私たち自分が中心になってしまう、いろいろな罪の結果、この息を受けられなくなってしまった。でも、イエス様は十字架と復活をもって、信じる者たちに再びこの命の息を吹きかけられた。そしてもう一度私たちが新しい命に預かって、十字架と復活の命に預かって、喜びに満ち溢れて、まさにシャロームを生きるために、私たちはこの命をもう一度受けなければならない。それゆえにイエス様が聖霊を受けなさいと、この時に弟子たちにおっしゃったのでありますし、また私たち自身においても、日々の生活の中で、このいかに聖霊を受けるということ、日々の礼拝、祈祷会、ですね、毎回行われる初集会の中で常に私たちが聖霊様を求めているということ、そのことが私たちの何よりの力であり、私たちを立て上げていく、また問題を解決していく、私たちに神様が与えてくださった大いなる祝福であるということ、そのことを私たちは覚えていたいと思います。そしてですね、今日はエゼキエルの37章をご一緒に購読いたしました。このところでまさにですね、その霊によって回復が与えられていく、そのこのイスラエルの民の姿、それがこのエゼキエル書37章に書き記されています。1357ページにお開きになる方は、旧約聖書1357ページ、本庁ご一緒に購読した記事です。ここで私たちにおいても、この霊の回復がいかに主の御心であるか、主が望まれておられることであるかを、このエゼキエルを通してですね、ここで語られています。この時バビロンに移されていったイスラエルの民、またエゼキエルが主によって見せられたこの姿、愛する同胞の姿、イスラエルの姿はどういう状況であったか、幻を持って主がエゼキエルに見せたその状況は、37章の2節を読むと、谷の上には非常に多くの骨があり、また見るとそれは華々しく枯れていたですね、枯れ骨の状況であった。同胞イスラエルが、愛する民が華々しく枯れていた。ちょっとやそっとじゃないわけですね。完全に枯れている姿をエゼキエルはですね、主によって見せられたわけです。華々しく枯れていた。この枯れた骨が意味することは何でしょうか。ここで意味することは無力、また反応がないですね。確かに神様の御言葉は聞いているかもしれない。イスラエルの民、先民として律法もあったかもしれないですね。うちに残っていたかもしれない。御言葉が語られていたかもしれない。しかしもはやそのところにおいて行う力がない。礼拝を捧げていたかもしれない。でもそのところにおいて本当に主を求める力がない。枯れ骨というものは生き返る望みがない状態です。すなわち絶望を意味します。エゼキエルは同じ同胞を愛する者たちがバビロンに行ったその姿を見たときに、全く枯れ骨の状態、立ち上がることができない、自分たちの力ではどうすることもできない、そのような状況を主によって見せられました。御言葉を聞いても行う力がない、信じることができない、まさにですね、生きてはいるけれども枯れた状態、自分ではなすことができない、何もすることができない、生きる屍のですね、生きてはいるけれどもなすことができない、息はしているけれども、まさに先ほどのシャモロームとは真逆の状態、枯れてしまっている状態。それゆえにその同胞主によってエゼキエルが見せられたとき、37章の3節のところで神様はエゼキエルに対して、人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか、 そのようにエゼキエルに語ったわけです。問うたわけです。しかしエゼキエルはその状況を見て、とてもここから生き返ることはできない。主よ、あなたのみがご存知です。自分の肉の目で見るならば、これはもうどうすることもできない。回復はここからは起こってこない。私たちもそのような問題に時にぶち当たることができます。教会の現実、家族の現実、日本の現実ですね、仕事の職場の現実、人間関係、また自分自身のその姿、もうこれはどうすることもできない。私たちの不信仰、不従順。しかし、主はそれに対して、エゼキエルに4節で、これらの骨に向かって予言し、彼らに言いなさい。枯れた骨よ、主の言葉を聞け。これらの骨に向かって主なる神はこう言われる。見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。とてもエゼキエルの目に見える現実の中においてはもう予言しても無理でしょう。ですね。この人に何言っても無理でしょう。もうこの人はこれほど固くなだから無理でしょう。ですね。たびたび宣教しているとですね、伝道しているとそういうことが起こってきます。しかし、私たちが見ている現実と、私たちが絶望してしまう現実と、神様が見ているところは違うんです。神様がなそうとしていることは違うんです。その枯れ骨の現実を復活させることができるんです。全く枯れた状態。しかしですね、ここを読むときに、神のしもべというのは本当に大変な働きだと思います。なぜかならば、枯れた骨に予言しなさい。ちょっとはですね、肉がついてて、ちょっとは見込みがある。そういう状況に語ることは簡単かもしれない。もう少しこの人に言えばですね、この人は変わるかもしれない。でも全くそういう目に見える可能性はない。絶望の状態。でもそれに対して語りなさい。その絶望の枯れた骨、絶望のそのただ中にあって、御言葉を語りなさい。これが宣教ですね。私たち教会においても、日本で宣教していくとき、世界に宣教して出ていくとき、枯れた骨の状態、絶望的現実の中にあっても、それでも主の御言葉を語っていく。そのとき、何が起こったか、七節で、私が予言していると音がした。身をカタカタと音を立てて、骨と骨とが近づいた。まさに、主が予言しなさいとおっしゃったその言葉をエゼキエルがこの人々に予言したとき、その枯れていた骨はカタカタと音を立てて動き始めた。主の力が動き始めた。主の奇跡がそこにおいて始まって起こってきた。私たちはこの御言葉を聞くとき、礼拝において、祈祷会において、まさに私たち自身の中にカタカタと音を立てていく。回復が再生が起こっていく、そのような礼拝、そのような祈祷会、私たちは捧げたいと願います。御言葉が語られたとき、そこにおいて聖霊様が豊かに働かれるとき、私たち自身の音に、内にあって、カタカタと音を立てていく。回復が起こっていく。そして、さらに、そのカタカタと音を立てて、肉がくっついてですね、肉の体は見える形においてはできた。でも私たちは何度この肉体が回復したとしても、肉体が死からよみがえったとしてもですね、何度このよみがえりを肉体において体験したとしても、私たちの霊が回復をしなければならない。私たちの霊の部分、すなわち神様が命の息を吹きかけてくださった、その私たちの内にあるこの魂の部分が新しい霊によって回復しなければ、何度肉体がですね、回復をしたとしても、私たちは本当にシャロームを生きることはできません。それゆえにこのところで、さらに神様はエゼキエルに対して、霊に予言しなさい。人の子よ、予言して霊に言いなさい。そのようにエゼキエルに語られました。霊よ、これらの殺された者の上に吹きつけよ。そうすれば彼らは生き返る。すなわち今日のイエス様の言葉で言うならば、聖霊を受けなさい。あなた方のうちにあって働いてくださるその聖霊を私たちが心から歓迎しなさいですね。 私たちのうちにあって、私たちを生かし、私たちに十字架を教えてくださり、私たちに信仰を与えてくださり、私たちに御言葉に従う力を与えてくださり、愛と許しを行う、御心を行う力を与えてくださる、その聖霊の力を私たちが魂において中心において受けなければならない。そしてそこから誠の回復が起こってくる。すると霊が彼らの中に入り、彼らは生き返って自分の足で立った。彼らは非常に大きな集団となった。この時のイスラエルの人々の現実は、11節で書かれているように、我々の骨は枯れた、我々の望みは失せ、我々は滅びるですね。もう不信仰のただ中です。もう絶対ダメですね。この問題は決して解決しない。でもそこに神様の言葉と、そして一人一人の内側にあって神様の霊が入った時、枯れていた骨は全く新しくされて、主のご栄光を映し出す器として変えられていきました。非常に大きな集団となって、私はお前たちの墓を開く、そしてその栄光とともにあなたは私を知るであろう。主が本当にその枯れ骨の現実の中で働かれているということ、枯れ骨の絶望を見たときに、私たちにおいてはもうここに神様はいない、病の現実に立たされたときにもう神様は手を離されてしまったんじゃないか、いろいろと枯れ骨の私たちの今の現実があります。罪の現実、先ほど言いましたですね、家族の救いが起こらない、さまざまな日本のこの現実、でもその枯れ骨のただ中で主の栄光を見ることができるんです。すなわちその枯れ骨の骨の中で、私たち一人一人がこの神様の言葉を受けて、そして神様から注がれる聖霊の命を受けるとき、枯れていた骨は、絶望だったその骨は生き返り、そして回復し、そしてカタカタと音を立てて、私たちのうちにあって聖霊様が生きて働いてくださり、私たち自身が主の力に満ち溢れて、私たち一人一人が主の栄光を表し出す器となることができる、変えられていく、それがこのエゼキエル書で語られている枯れ骨のこの回復です。私たちの教会において、また今私たち集っている一人一人の現実の中に、この枯れ骨からの回復、解放、そして誠に私たちがいつもシャロームの中、喜びに満ち溢れて、信仰に満ち溢れて、聖霊充満を生きることができるように、そのように今日この御言葉が私たちに与えられていると信じます。この教会に、私たち今日集った一人一人に聖霊を受けなさい。枯れ骨のその現実で失望してはならない、絶望してはならない、そこでこそ主を求めて、そして聖霊を受けなさい。再び命の息を受けて、そして回復をいただきなさい。その時主は必ず回復を与えてくださる。必ず枯れた骨はよみがえることができる。それが聖書に語られている真理です、真実です。そしてそれをもって私たちは、もう一回、もう一度20章に戻りますけれども、最後その息が吹きかけられた時、イエス様が語られたこと、あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす、誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される、誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。すなわちイエス様は、聖霊の息吹とともに宣教に出て行きなさい、天のお父様がイエス様を使わしてくださったように、同じように今聖霊を受けた私たち一人一人は、弟子たちはイエス様と同じように宣教していくものとして、私はあなた方を使わす。そしてそれは何の福音を携えてか、罪の許しの福音を携えてです。あなた方が許すならその罪は許される、しかしあなた方が許さないならばその罪は許されないままそのまま残る。私たちの福音の中心は、イエス様が十字架において全ての罪を許してくださったこと、その福音を携えて出ていくことです。そして私たちがその福音に生きるとき、日々十字架の恵みの中で、日々聖霊を受けるということは、日々そこにおいて復活の力で満たされて、 日々再生が起こってくる。日々日々日ごとに新しいものへと、私たちがこの使わされていく宣教を通して、私たち一人一人がこの枯れ骨の現実から、絶望の現実から、まことにそこにおいて希望の恵みへと、祝福へと変えられていくということ、その恵みを、大いなる恵みを私たち受けたいと願います。新しい一年に始まりましたですね。先ほどアサリ羊の話ありました。もう2月ですですね。あっという間に月日は経っていきます。一瞬一瞬は、一日一日はあっという間です。でもその一瞬一瞬の中で、私たちの人生に聖霊様が豊かに働いてくださって、私たちのうちに豊かに聖霊様が働いてくださって、私たちが解放されて、まことに喜びのシャロームの人生を生きることができるように、一瞬一日過ぎていくのはあっという間ですですね。主を本当に思うことなく過ぎていくのはあっという間です。でもその時に、どうか聖霊様、いつも私たちのうちに主のこの十字架と復活を思わせてください。その十字架と復活の信仰の中で、私たちがいつも力を持って大胆に生きていくことができますように。弟子たちは怯えていました。恐怖の中でじっとしていました。鍵をかけていました。そうではない。教会の鍵を開けて、私たちの鍵を開けて出ていくものになりましょう。聖霊十万をいただいて使わされていきましょう。主が行きたいところに行きましょう。私たちが行きたいところではありません。主が望むことをするものに変えられていきたいと願います。この教会が最後まで主の望んでおられるリバイバル、そして世界宣教のために大きく大胆に前進していくことができますように、今日集った皆さんのうちにこの聖霊の働きが豊かに豊かにありますように、また皆さんのご家族に、職場に、聖霊様の豊かな働きの中で、皆さんが本当にその神様の力を、復活の力を、蘇る力を体験していくことができますように、共に祈ってまいりたいと思います。一言最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今朝も私たち一人一人を、あなたの御懐の中に、あなたの教会へと導いてくださいました。あなたが私たちを愛し、あなたが私たちに先立ってそのすべてを引き受けてくださり、罪を許してくださったがゆえに、私たちもまたその許しの福音を携えて、私たちが絶望ではなく、本当にその絶望のただ中にあっても希望を語るものとして、私たち一人一人の人生があることを心から感謝いたします。主よ、どうぞ今日語られた御言葉がことごとく今日集う私たち一人一人に成し遂げられていきますように、信じるものとなることができますように、主よ、あなたの御言葉に従順に聞き従うものとなることができますように、主よ、どうぞ私たちが許し愛するものとなることができますように、そしてあなたに与えられたこの恵みをもって、いよいよ大胆に与えられた場所において出ていくことができますように、どうぞ豊かに聖霊を降り注いでください。聖霊様、あなたを心から歓迎いたします。歓迎いたします。聖霊様、どうぞ来てください。私たちの全領域をご支配ください。あなたが本当に支配してくださる私たちの人生を心から感謝いたします。どうぞどうぞ、その喜ばしい人生を、また新しい一週間を歩んでいくことができますように、どうぞ私たちを導いてください。今日ここに集うことができない、本当に暗闇の中にある兄弟姉妹を覚えます。主よ、どうぞ助けてくださり、そのお一人お一人に聖霊の力、息吹を注いでくださり、復活を与えてください、回復を与えてくださいますようにお願いいたします。今日このところに集められたことを本当に主よ心から感謝し、すべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。